Okay, we are studying Mark chapter 6.
私たちは今、マルコの福音書を学んでいます。今日は6章を学びます。
As we continue our way through the book of Mark.
マルコの福音書を続けて今学んでいます。
And I'm going to ask Mika to read verses 1 through 6.
はじめに、マルコの福音書6章の1節から6節を日本語でお読みします。イエスはそこを去って郷里に行かれた。弟子たちもついて行った。安息日になった時、街道で教え始められた。それを聞いた多くの人々は驚いて言った。この人はこういうことをどこから得たのでしょう。この人に与えられた知恵や、この人の手で行われるようこのような力ある技は一体何でしょう。この人は大工ではありませんか。マリアの子で、ヤコブ、ヨセ、ユダ、シモンの兄弟ではありませんか。その妹たちも私たちとここに住んでいるではありませんか。こうして彼らはイエスにつまずいた。イエスは彼らに言われた。預言者が尊敬されないのは自分の郷里、親族、家族の間だけです。それでそこでは何一つ力ある技を行うことができず、少数の病人に手を置いて癒されただけであった。イエスは彼らの不信仰に驚かれた。それからイエスは近くの村々を教えて回られた。
Now this chapter begins with Jesus and his disciples coming to Nazareth.
ここで、まずイエス様と弟子たちがナザレに戻ってくるところから話が始まります。
And on the Sabbath, they enter the synagogue and Jesus begins to preach.
安息日に街道に入って、そしてイエス様が教えを始められました。
Now Luke chapter 4 records another time when Jesus preached in the synagogue in Nazareth.
ルカの福音書の4章では、また別の時にイエス様がこのナザレの街道に入っていて教えるというところがあります。
And that's another time. At that time, Jesus had just finishedHe was baptized. He was in the wilderness. He'd just come out of the wilderness, and it was at the very beginning of his ministry.
それは、ルカの4章は今のところとはまたちょっと時間が違うんですけれども、その時には、聖霊をイエス様が受けられた後に荒野に行って、試練を受けて、そして戻ってきた直後にナザレの街道で教え始められます。その彼が伝道を始めた一番最初の時でした。
But now Jesus is well known all over Israel.
で、今はここではもうイスラエル中でイエス様のことをみんなが知っています
。 He's well known for his teaching, but mostly for these miracles that everybody's been hearing about.
その教えももちろんなんですけれども、それよりももっとその彼が行ってきたたくさんの奇跡を人々は聞いて知っていました。
But the reaction of the people in his hometown was one of sarcasm.
けれども、まあ、イエス様のその自分の故郷での人々の反応というのは、非常になんか皮肉なものでした。
They were offended by Jesus.
彼らはイエスによって、まあ、こうちょっと気分を害していたとか感情を逆なでされていた。
He gets up to preach. Is this not the carpenter? Isn't this the carpenter, the son of Mary? We know his brothers and sisters.
この人はただの大工の子供じゃないか、マリアの子供で彼らの兄弟だって僕たち、私たちは知ってるじゃないかと。
Basically they're saying, who does he think he is?
一体彼は自分を何様だと思ってるんだ。
And interestingly, as you look at the list of names, two of Jesus' brothers didn't believe in him, that he was the Messiah at this time, but later they would become disciples.
面白いのは、このイエス様のその弟子の兄弟のうちの二人が、この時はまだ彼が救い主だということを信じてなかったんですけれども、後になって変えられて、弟子になっていくのを見ることができます。
The New Testament books of James and Jude were written by Jesus' half brothers.
新約聖書のヨハネとそしてユダという人は、ヤコブですね。ごめんなさい。ヤコブとユダは、彼の兄弟でした。
Now the people were offended because they had grown up. Jesus had grown up in their midst. They knew him. He was the carpenter's son, and I'm sure they liked him and they watched him grow up. And he was just an ordinary guy.
おそらくその故郷の人たちはですね、イエス様が小さい頃からこう他の兄弟たちと一緒に育ってだんだん大きくなっていくのをよく見ていて、そして彼が大きくなったのを喜んで見ていた人たちがたくさんいると思います。
But now God is beginning to glorify him, and through these great miracles, and God is starting to manifest Jesus as the Messiah, and this offends them.
けれどもここで、神様が、今やイエス様に栄光を与えて、そして彼がするその御業を通して神のその栄光を人々に表し始められました。そこでイエスがメシアであるということを徐々にこう人々に表し始められた時に、この教理の人々はそのことに対して非常に憤慨していたわけです。
you know, even today most people accept the man Jesus Christ.Or Jesus, I should say the man Jesus.
今日でも、多くの人たちが人としてのイエスっていう方を、受け入れていると思います。
They have no problem with the good philosopher.
本当に良いこう哲学を教えてくれた人としてもう何の問題もなく受け入れられます。
You know, the one who taught us the golden rule, do unto others as you'd have them do unto you. People don't have problems with that. That's nice.
黄金律と呼ばれるゴールデンルールと呼ばれるような、例えば自分にしてもらいたいことを人にしなさいとか、そういった彼の、たくさんの良い教えというものは本当にいいものであって、受け入れるのに何の支障もない。
Then even people in other religions often respect Jesus.
他の宗教の人たちでさえもイエスをこう、敬っている部分があります。
But they respect him as a good man, or as what is some would say a prophet.
けれどもそれはただこう良い人であるとか、また、予言をする人として敬っているというに過ぎないということです。
You know, who doesn't believe in love and forgiveness?
愛とかですね、また許しというものを信じたくないという人いるでしょうか。
But when the message of the cross comes up, then people start to change their minds.
けれどもこの十字架のメッセージを聞くとですね、人々はその態度がちょっと変わってきます。
The message that Jesus was not only fully man, but he was fully God.
イエス・キリストという人がただ人間であるだけではなくて、また同時に神であるというそのメッセージを聞くと変わってきます。
And he died on the cross to reconcile men to God.
そして、十字架の上で死ぬことによって神と人との間の和解をもたらしたと。
And basically the message is without faith in Jesus Christ you cannot come to God.
そしてこのメッセージの基本にあるのは、イエス・キリストに信仰を置かなければあなたは神のもとに来ることができないと言ったものです。
As Jesus said in John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me.
ヨハネの福音書の14章の6節のところでも、イエスは彼にこう言われました。私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰一人父の身元に来ることはありません。
People get offended at this.
人々はこのことに、非常に怒りを覚えました。
The message of this cross can be a stumbling block because basically what it's saying is that you are not all right. You need something. You need Jesus.
この十字架のメッセージというのが人々のつまずきの石となってしまったのです。というのは、この十字架のメッセージが言おうとしているのは、あなたは大丈夫じゃないよ。必要なものがあるよ。それはイエス・キリストなんだよっていうメッセージだからです。
Now I realize that Jesus has not yet gone to the cross. But my point is that God is beginning to reveal him as the Messiah. And this is the point that's offending them.
もちろんこの時、この6章の中ではまだイエス様は十字架にはかかっていないんですけれども、でも、私が言いたいのは、ここでもうすでに神様は、イエスイエス様を通して、彼が救い主であるということを示し始められています。そのことが人々にこうつまずきを与えています。
And in verse 6 it says Jesus marveled at their unbelief.
そして、6節のところでもイエス様は彼らの不信仰に驚かれたとあります。
The people were marvelous in the bad sense of the word.
この、まあ、逆に言うと人々は驚くに値するようなことをしていたということですね。
You know, when you think of all of the miracles Jesus was doing at that time, and all of the proof that he showed them through the scriptures, it is a wonder that they would not believe.
彼が、イエス様がされていたこの多くのたくさんの奇跡であるとか、そしてまた、聖書からこう解き明かす、その御言葉の証を通して、そういったものを見ても、まだそれを信じられないというのは本当にそれは不思議なことだった。
Because often, I know that oftentimes people will refuse to believe bad news if they're told suddenly, you know, your husband, I'm sorry, but he just died in a car crash. Oftentimes people will just refuse to believe it. It's an emotional way of protecting themselves.
しばしば、悪いニュースを聞いた時というのは人はそれを信じようとしないという傾向があります。例えば、突然あなたのご主人が今車の事故で亡くなってしまいましたよっていうニュースを聞いたとしても、それをこうすぐに信じられなくて、感情的に信じようとしないというそういうものが働くと思います。
It's called denial and it's a part of the grieving process, isn't it?
それが、まあ否認と呼ばれるもので、それはこう悲しみを乗り越えていくための、まあ、プロセスの一つとも言われます。
But with Jesus on the other hand, there is nothing but good that can come from a relationship with Jesus. So it's really a wonder why people wouldn't believe.
けれどもこのイエス様のニュースというのは、全く逆で本当に、素晴らしい関係がそこで持てるといったそういった良いニュースであるにもかかわらず、こう人々はなかなかそれを信じることができない。
He offers forgiveness of sin, a brand new life, a meaning, purpose. I mean, he offers so much.
イエス様は罪の許しであるとか、そしてまた生きるための目的とか、本当にそういった希望とかそういったものを人々に与えようと
した
また天にある希望を与えようとしていました。
Well, let's move on. 7 through 13. I'm going to ask Nick to read these.
では続けて7節から13節をお読みします。また12弟子を呼び、2人ずつ使わしたため、使わし始め、彼らに汚れた霊を追い出す権威をお与えになった。また彼らにこう命じられた。旅のためには杖一本のほかは何も持って行ってはいけません。パンも袋も胴巻きに金も持って行ってはいけません。靴は履きなさい。しかし2枚の下着を着てはいけません。また彼らに言われた。どこででも一軒の家に入ったら、そこの土地から出ていくまではその家にとどまっていなさい。もしあなた方を受け入れない場所、またあなた方に聞こうとしない人々なら、そこから出ていくときにそこの人々に対する証言として足の裏の塵を払い落としなさい。こうして12人が出ていき、悔い改めを解き広め、悪霊を多く追い出し、大勢の病人に油を塗って癒した。
Again, Jesus delegates authority, and this time he sends out 12 to preach the gospel and heal the sick.
ここでまたイエス様は弟子たちに、まあ、こう権威を委ねて、そして、今回は12人の弟子たちを送り、そこで、彼らが、まあ、病を癒したり、また御言葉を教えたりすることができるようにされます。
He tells them, don't take anything extra with you. Not even an extra coat. No extra money.
余計なものは持っていかないようにしなさい。余計な着物とか、また余計なお金を持っていかないようにしなさいと言われます。
This was to show that God was with them and He would provide for their needs.
これは神がいつも彼らと共にいて、神様が備えてくださるということを表したんです。
You know, one of the greatest proofs of God's existence is His provision.
神様が存在しているというその、大きな証の一つとしては、この備えてくださるというものがあると思います。
Years ago, I was living in the Seattle area, and I was a manager of these little candy stores kind of around the Puget Sound area.
私は、過去にですね、 アメリカのシアトルに住んでいまして、でその時に、ある、まあ、キャンディー屋さんみたいなを扱っているお店のマネージャーをやっていました。
That's why I like sweets even now.
But
anyway, part of my job was to drive around and check on the stores.
で、まあ、仕事の一つとしてあちこちを車で回ってそのいろんなお店を見ていました。
And often I would end up down in Tacoma at the bottom of there of the Sound, and I would stop in and visit my cousin.
で、いつもですね、そのこう。いろいろ回った最後には、その下の方にあるタコマというところに私のいとこが住んでまして、そこにいつも立ち寄って。
And she was a Christian. She lived and at this and worked at a ministry that ministered to young girls who were pregnant and in trouble.
で彼女はまあクリスチャンでして、でそこでは彼女の家では若い女性が問題を抱えて妊娠をしてしまったようなそういった若い女性のための働きをしていました。
They had this big house, big old house right in the, kind of, right in the middle of Tacoma.
そのタコマというところの真ん中に非常に大きな古い家を持っていました。
And it seemed like I always ended up there right at dinner time. I don't know why.
私はいつも何だか分かるんですけど、いつもちょうどその夕食の時間にそこに着いていました。
And they would of course invite me, come on, have dinner with us.
でもちろん彼らは夕食に招いてくれる。
And I really enjoyed it.
本当にそれを楽しみにして。
Not just the food.
食べ物だけじゃなくて。
But the atmosphere there was so peaceful.
そこのその空気といいますか、それがもう非常に平安に満ちていたんです。
No one there received any salary. They all just sort of They trusted God for their needs, provide for the needs.
そこで働いている人たちは誰もこのお給料なんかもらってなかったんですけれども、でもみんなこう神様が必要なものを備えてくださると信じて。
And they, you know, even their rent, their mortgage, he'd go month to month. He didn't know where the money was coming from, but God would provide the money every month as they needed it.
で、家賃もですね、もう毎月毎月まあ、神様がどこから与えてくれるだろうという信仰で、もう本当にその日暮らしのような生活をしています。
I really wanted to have this peace in my own heart.
で、私は本当にその時に彼らが持っているこの平安を自分も欲しいと思ったんです。
You know, I was a Christian, but I found that my emotions were going up and down daily depending on the sales figures of the stores.
私はクリスチャンだったんですけれども、でも自分の感情は毎日この売り上げによってこう上がったり下がったりしていました。でもそこに行くといつも彼らはみんなこう平安。
God seemed so real there.
でそこでは本当に神様がもう本物だっていうことがよくわかる。
Well, anyway, since then God has given me many opportunities to trust in Him.
まあ、でもそれ以来ですね、神様たくさん神様を信じることができるような機会を私に与えてくれています。
He answered my prayer. He gave me the chance. And God has been faithful.
与えてくださいという祈りに応えてください。
So back to the story. The 12 went out and they preached that people should repent.
え、まあ、話に戻りますけれども、この12弟子は、出て行って、そして人々に悔い改めをするようにと伝えていきます。
The Greek word metanoia.Change your mind. Have a change of heart in what you believe about Jesus Christ.
この悔い改めという言葉はギリシャ語でマタネオと言いまして、考えを変えるという意味があります。イエス・キリストに対する、主に対する考え方を改めなさいという意味です。
Stop living after the flesh and seek the Lord.
肉の欲に従って生きるのをやめて、主を求めなさい。
And we see that God backed up their message and gave them power to heal people and drive out demons.
そして、彼らのメッセージを神様がこうサポートしてくださって、彼らにその癒しの力だとか、また悪霊を追い出す力を与えてくれています。
And now we come to kind of a side story. It's a story of John the Baptist.
で次に
今度 The death of John the Baptist.
ちょっとこう話が横にそれるようなバプテスマのヨハネの話が出てきます。
Let's read 14 all the way down through 29.
14節から29節までを日本語でお読みします。イエスの名が知れ渡ったので、ヘロデ王の耳にも入った。 人々はバプテスマのヨハネが死人の中からよみがえったのだ、だからあんな力が彼のうちに働いているのだと言っていた。別の人々は彼はエリアだと言い、さらに別の人々は昔の預言者の中の一人のような預言者だと言っていた。しかしヘロデは噂を聞いて、私が首をはねたあのヨハネが生き返ったのだと言っていた。実はこのヘロデが自分の兄弟ピリポの妻ヘロデアのことで、ヘロデはこの女を妻としていた。人をやってヨハネを捕らえ牢につないだのであった。これはヨハネがヘロデに、あなたが兄弟の妻を自分のものとしていることは不法ですと言い張ったからである。ところがヘロデアはヨハネを恨み、彼を殺したいと思いながら果たせないでいた。それはヘロデがヨハネを正しい聖なる人と知って彼を恐れ保護を加えていたからである。またヘロデはヨハネの教えを聞くとき非常に当惑しながらも喜んで耳を傾けていた。ところが良い機会が訪れた。ヘロデがその誕生日に重臣や千人隊長やガリラヤの主だった人などを招いて祝宴を設けたとき、ヘロデアの娘が入ってきて踊りを踊ったので、ヘロデも列席の人々も喜んだ。そこで王はこの少女に、何でも欲しいものを言いなさい、与えようと言った。またお前の望むものなら私の国の半分でも与えようと言って誓った。そこで少女は出て行って何を願いましょうかとその母親に言った。すると母親はバプテスマのヨハネの首と言った。そこで少女はすぐに大急ぎで王の前に行き、こう言って頼んだ。今すぐにバプテスマのヨハネの首を棒に乗せていただきとうございます。王は非常に心を痛めたが、自分の誓いもあり列席の人々の手前もあって少女の願いを退けることを好まなかった。そこで王はすぐに護衛兵をやってヨハネの首を持ってくるように命令した。護衛兵は行って牢の中でヨハネの首をはね、その首を棒に乗せて持ってきて少女に渡した。少女はそれを母親に渡した。ヨハネの弟子たちはこのことを聞いたのでやってきて遺体を引き取り墓に納めたのであった。
Now, whenever you start looking at the family of Herod, it gets very confusing.
このヘロデの家族一家をの系列をこう見ていくと非常に複雑であることが。
Because it was a dysfunctional family, and I mean with dysfunctional with a capital D.
この家族というのも非常に、機能的に障害を持った家族であり。
It started with Herod the king called Herod the Great.Who was very, very paranoid.
まず最初にヘロデ大王という人がいましたけれども、彼は、非常になんか変質者でした。
Anytime anybody names himself the great, I think you better watch out. They're going to get weird.
この大王というかグレートって大王っていう名前がつくとちょっと要注意っていう感じがありますね。
But he was so paranoid that he always thought his sons were plotting against him, and he had some of his sons put to death.
彼はですね、もうちょっと変わっていましたので、自分の息子たちが自分に陰謀を企んでいるんじゃないかと思って、もう子供なのに自分の子供を殺そうと思ったぐらいです。
And they had a saying in Israel that it was safer to be a pig in Israel.Than it was to be one of Herod's sons.
イスラエルではこのような言い伝えがあります。豚である方がヘロデの子供であるより安心だという、そういった言い伝えがあるぐらいだそうです。
Because you know they didn't eat pigs.
なぜなら、まあ、その当時ユダヤ人というのは豚を食べなかったからです。
But the Herod in these verses is Herod Antipas. Antipas is one of Herod the Great's sons.
ここに出てくるこのヘロデという人はヘロデ・アンティパスといいまして、このヘロデ大王の、まあ、息子の一人であります。
And when Herod died, he divided his kingdom into four parts.
ヘロデ大王が亡くなった時に彼の、まあ、国が4つに分かれました。
And his great, or not his great, his granddaughter Herodias married her uncle Herod Philip, who was living in Rome.
ヘロデ大王の孫娘であったヘロディアという人はその当時ローマにいた、ヘロデ・ピリポという彼女の叔父にあたる人と結婚しました。
But Herod Antipas liked her, and he went to Rome and sort of seduced her. You know, come back. You know, I'm ruling over Israel. Come back with me. And she's okay. And took off with him.
けれども、その時にこのヘロデは ヘロデ・アンティパスはヘロディアのことが好きだったのでローマまで行って、そして私はイスラエルの国を治めてるんだよ、私と一緒にイスラエルに戻りましょうと言って彼女を誘惑して、で連れ戻ってしまいました。
So he married his niece.
ですから、彼は自分の姪と結婚したことです。
And of course it's stated very clearly in the Old Testament law that it's against the law for a man to marry his brother's wife.
そして、この古い律法の中でははっきりと、人がその自分の兄弟の妻と結婚することは違法であるとはっきり書かれています。
John the Baptist pointed this out to Herod.
そして、バプテスマのヨハネはそのことを、まあ、ヘロデに指摘しました。
And it infuriated Herodias.
でそのことがヘロデア、妻であるヘロデアを非常に怒らせました。
But Herod had some respect for John the Baptist, even though he was a, you know, kind of a wicked guy. He respected John the Baptist, kind of feared him, and he protected him.
けれどもヘロデはですね、まあ悪い人だったではあるんですけれども、でも、ヨハネのことをまあある意味で敬っていて、彼を、まあ、守ろうと保護しようとしています。
But after a lot of nagging from his wife, he finally had John the Baptist thrown in prison.
けれどもまあヘロデアから妻から何度も何度もガミガミいろいろ言われて、最終的には、ヨハネを牢に捕らえて牢に閉じ込めてしまいました。
A nagging wife can be a powerful force.
まあ、ガミガミガミガミ言う奥さんというのは非常に力があると。
Feel free to laugh for you. I don't know it personally. I've heard that. I don't know. But Herodias had a daughter, Salome.
Herodia には、サロメという娘がいました。
And Herod had this big party, and all the big wigs from around his kingdom were invited, and he was trying to impress them.
ヘロデはある時、まあ、大きな大宴会を催して、重臣といいますか、主だった人々を招待しています。
So Herodias' daughter gets up and does this dance. It was sort of a seductive dance, you know.
で、このヘロデアの娘はそこで、まあ、こうちょっと人を誘惑するような踊りをしました。
And Herod seemed pleased with this, and he said, whatever you ask of me, I'll give to you up to half my kingdom.
で、そのことに、まあ、ヘロデは非常に喜んで、何でも欲しいものをあげようと、国の半分まで。
By the way, this oath was, you see it in the Bible, this was very common among those Middle Eastern kings. Up to half my kingdom, whatever you ask. Of course, they didn't expect the person to ask for that.
で、この、国の半分まであげるといった誓いというのは、この当時の、中東の国々では、まあ、非常に、一般的な誓いだったようで、もちろんそれを言う人は、相手がそんなことを望むとは思わないで言ってるわけです。
You know, I'm not sure. I've often thought, I said, okay, I'll take half. You know, I wonder what he. Well, anyway.
もし誰かがね、じゃあ半分もらえますって言ったらどうするんだろうって。
But she asks her wicked mom. Now, she's got this favor. He's promised to do her favor. What should I ask? And then mom says, ask for the head of John the Baptist on a platter.
で、まあこの娘は自分の母親のところに、まあ意地悪なお母さんのところに行ってですね、何を願いましょうかというと。バプテスマのヨハネの首をというふうに言われます。
So Herod's in a bind.
ここで、まあ、ヘロデは、ちょっとこう窮地に立たされてしまう。
You know, remember back in 20, he said he feared John the Baptist. He had some fear of the Lord, but now he's in front of all these people. What's he going to do?
20節にあるようにヘロデは、まあ、ヨハネを恐れていたんですね。けれども同時にまた人々の目も気にしています。
It was almost like he had to make a choice. Do I fear God or do I fear man? Which do I fear more?
ちょうどそれは、神を恐れるかもしくは人を恐れるか、そのどっちを取るべきかとい こう選択が突きつけられるような感じ。
Well, Herod made the choice to fear man.
でヘロデは、まあ、人を恐れることを選びました。
And as a result, John the Baptist is beheaded.
そしてその結果として、まあ、ヨハネは首がはねられてしまいます。
And by the way, Salome, the dancer, goes up and she marries her uncle Philip up in Rome, her mom's first husband.
まあ、ところで余談ですが、このサロメという ヘロデアの娘は後にローマに行って自分の叔父の、まあ、ピリポ最初の自分のお母さんの最初の夫にと結婚することになりました。
But you know, when you face a decision, before we will all face these decisions in life where it becomes evident, are we going to fear God or are we going to fear people?
いつもまあ私たちは常にですねこの世で生きているときにいつも、神を恐れるか人を恐れるかという選択をしなければいけない時というのがあります。
And it's hard if right on the spot if you know he's in the party he's relaxed and whatever you want and then he's caught and it's tough。
で彼のようにこのもうパーティーの真っ最中で突然そのような選択が迫られた時というのは本当に。大変だと思います。
That's why it's so important that we make up our minds that we're going to fear the Lord, no matter what. Make it up today. So when you find yourself in a situation, you don't have to, what do I do? Am I going to compromise? You've already made up your mind.
ですから、その神を恐れるということを今日はっきりと心に決めておくという必要が あると思います。そういそのことによってそういった状況に置かれてしまったときにあどうしたらいいんだろうって悩むことなくもう心でその神を恐れるということを、もうすでに決めていればこう揺らぐ必要がない。
Okay, now we're back to the story and the 12 that were sent out returned from their outreach.
で話はまた戻りましてこの伝道に出した12人の弟子たちが戻ってくるところに。
Let's read verses 30 through
33. 30節から33節を読みします。さて、人たちはイエスのもとに集まってきて、自分たちのしたこと、教えたことを残らずイエスに報告した。そこでイエスは彼らに、さあ、あなた方だけで寂しいところへ行ってしばらく休みなさいと言われた。人々の出入りが多くて、ゆっくり食事する時間さえなかったからである。そこで彼らは船に乗って、自分たちだけで寂しいところへ行った。ところが多くの人々が彼らの出ていくのを見それと気づいて方々の町々からそこへ徒歩で駆けつけ彼らよりも先についてしまった
You know, I was reading that on the Sea of Galilee you can see across it
まあここを読んでいてガリラヤ湖をこう、まあ、渡っていく姿っていうのを見ることができます
In fact, I went to the internet it's kind of neat you can see picturesA virtual tour of the Sea of Galilee, if you want, and it's true you can just look right across it.
で、もちろん最近はインターネットでもそうやって写真も出てきますから、本当に、リアルにこう湖を渡っていくところを見ることもできます。
So the people were able to see Jesus, and they were able to watch the boat as it went out across the Sea of Galilee, and they run around and meet him at the other side.
でまあ、ここにいた人々もですねイエスとその弟子たちが船に乗ってこう湖を渡っていくのが見えたのでもう人々は先回りして反対側に行って行くことができました
I just wonder what my attitude would be you know, if I come to the other side Hi, we're here you know, it's sort of like, yeah
自分がもしそこに行って、ね、先回りしてそっちについて船が着いた時にはいっていうことができた面白いんじゃないかなと思います
Anyway, but Jesus is different than I am. Let's read verse 34.
続けて34節を読みします。イエスは船から上がられると多くの群衆をご覧になった。そして彼らが羊飼いのいない羊のようであるのを深く憐れみ、いろいろと教え始められた。
You know, like I said, maybe I would be bummed out. I would be ticked to kind of see this you again, you know, but Jesus...His attitude is compassion.
もし私だったらまた君たちかって言うかもしれないんですけれどもでもイエス様はそうじゃなくて非常にこの群衆を見て深く憐れんだとあります
Jesus has a desire to be our shepherd.
イエス様はご自身が本当に羊飼いであることを望んでおられました
Jesus loves people.
イエス様は人々を本当に愛しておられます
He loves you and he loves me.
皆さんを愛し、そしてまた私を愛してくれています。
And even when he lived in a physical body, and his body, I'm sure, got tired.
この時は彼はこの人間の肉体を取っていましたので、もちろん疲れることもあったと思います。
He spent all of his energy ministering to people.
でもそのエネルギーのすべてを費やして人々にこう働きかけるこ、ことのために使っています
。 And although Jesus is no, today Jesus is not no longer in a human body in the sense that he's ascended into heaven.
今日はもうすでにイエス様は天に上げられましたので、あの同じようなその肉体を持っているわけではありませんけれども。
But he's the same.The same Jesus today. His attitude hasn't changed at all.
けれども、イエス様のその態度、人々に対する態度というのは、今日でも全く変わっていません。
He desires to meet your needs.
皆さんの必要に、応えたいと願っておられます。
Let's read verses 35 through 44.
35節から44節をお読みします。そのうちもう時刻も遅くなったので弟子たちはイエスのところに来て言った。ここは偏僻なところでもう時刻も遅くなりました。みんなを解散させてください。そして近くの部落や村に行って何か食べるものをめいめいで買うようにさせてください。すると彼らに答えて言われた。あなた方であの人たちに何か食べるものをあげなさい。そこで弟子たちは言った。私たちが出かけて行って200デナリものパンを買ってあの人たちに食べさせるようにということでしょうか。するとイエスは彼らに言われた。パンはどれぐらいありますか。行ってみてきなさい。彼らは確かめて言った。5つです。それと魚が2匹です。イエスは皆をそれぞれ組にして青草の上に座らせるよう弟子たちにお命じになった。そこで人々は100人50人と固まって席に着いた。するとイエスは5つのパンと2匹の魚を取り天を見上げて祝福を求めパンを裂き人々に配るように弟子たちに与えられた。また2匹の魚も皆に分けられた。人々は皆食べて満腹した。そしてパン切れを12のカゴにいっぱい取り集め魚の残りも取り集めた。パンを食べたのは男が5000人であった。
So here is this group of 5,000 men, not counting the women and children.
ここで、まあ、女性や子供たちは数えられていませんけれども男性だけで5000人ほどの、まあ、人数の人たちがいました。
And the disciples tell Jesus, send them away, you know, to buy something to eat.
弟子たちはイエス様に彼らを解散させてあの自分たちで食料を買いに行かせるようにしてくださいと。
But he answers them in verse 37 says, you give them something to eat.
けれどもイエス様は答えて33節にあるようにあなたたちが食べ物をあげなさいと言われます。
What?
何ですか。
I mean, Jesus was asking them to do something impossible.
ここでイエス様は本当になんかこう人には不可能なことをするようにと弟子たちに命じます。
But then he asked him, he says, how many loaves of bread do you have?
でも続けてイエス様はいくつのパンを持ってますかと聞かれました。
You know, basically, Jesus said, "What do you have?"
基本的に彼が聞かれたのは何を持っているかということを聞かれました。
You know, sometimes I think we're very quick to look immediately at what we lack, what we don't have.
私たちはよくですね、すぐにこう持ってないもの、欠けているものを見てしまいがちです。
You know, well, I can't sing or I or whatever. I'm not very outgoing or I'm. You know, we look at things that.You know, we don't have.
例えばこう私は歌う上手くないとかあんまりこう外にあの出歩くのが好きじゃないとかなんかこう、自分の持ってない部分に目を留めてしまう。
But Jesus directs their attention to what they have.
けれどもイエス様はここで彼らの目を何を持っているか持っているものに目を向けさせようとしています。
They did have something. They had 5 loaves of bread and 2 fish.
で彼らは実際、5つのパンと2匹の魚が
持っていました。
まあ、もちろんそれだけでは全ての人を食べさせるには足りないわけですけれども。
The disciples had all that they needed, though, to meet the need of the needs of the people right in front of them.
でもですね、実は、この弟子たちは人々の必要を満たすために必要なものというのをすでにその自分の目の前に持っていたんです。
They had Jesus.
彼らにはイエス様がいました。
Jesus multiplied the bread and the fish, and the people ended up getting stuffed. Glutted is the word that I found in the dictionary.
イエス様は、 その5つのパンと2匹の魚をもう何倍にも増やされて、そして人々がそれをみんな食べて、みんな満腹したというふうにあります。
The people were fed because Jesus was there.
人々が、そうやって満たされたのはイエス様がそこにおられたからです。
And we need to remember too, Jesus is with us.
私たちもこれを覚えておかなければいけないと思うんですが、イエス様が私たちと共におられます。
When we have a need, we should look at what we have, bring what you have to the Lord, and ask Him to bless it.
私たちが何か必要なものがあるときには、まず自分が持っているもの、何を持っているかを見て、それを主に持っていく。そして主にそれを用いてもらうということが大切。
You know, we here, we're just a small church in a country where there are very few Christians, if you look at the percentages.
私たちもですね、この教会で、この日本というのは非常にクリスチャンの人口が少ないですから、その中でもさらにここの集まりというのは非常に小さいものだと思います。
But you know, we have all that we need to have a completely abundant life in Jesus Christ.
けれども私たちは実は、本当にキリストにあって豊かな人生を送るための必要をすべてもう完全に備えられている。
We have Jesus.
私たちにはイエス・キリストがいます。
You know, Jesus is just as much with us here as he was with his disciples in the scriptures we're reading this morning.
イエス様はこの聖書の中にあるこの弟子たちと共におられたように、同じように今も私たちと共にいてくださいます。
So beware, don't fall into this trap of, you know, of always looking at what you lack.
ですから、いつもこう自分に欠けているものを 見てしまうという、そういった罠に陥ることがないように気をつけてください
。 You know, in your personal life, don't be thinking, ah, if, you know, if only my husband were a Christian, or if or my wife, or if only I had this or that, you know.
ですから、こう個人的にですね、例えば、もし自分の、夫がクリスチャンであったらとか、妻がクリスチャンだったらとか、もし私にこれがあったらとかって、そういうふうにな考え。
Rather, bring Jesus what you have, and He will multiply. He'll use it to minister to other people and to you.
で、そういった考えです。に陥るよりも、自分が今持っているものをイエス様のもとに持って行ってください。そしてイエス様がそれを用いて、人々を祝福し、そしてまた自分自身も祝福をしてください。
Let's move on. Verses 45-52.
続けてでは45節から52節をお読みします。それからすぐにイエスは弟子たちを強いて船に乗り込ませ、先に向こう岸の別サイダに行かせ、ご自分はその間に群衆を解散させておられた。それから群衆に分かれ、祈るためにそこを去って山の方に向かわれた。夕方になった頃、船は湖の真ん中に出ており、イエスだけが陸地におられた。イエスは弟子たちが向かい風のために漕ぎあぐねているのをご覧になり、夜中の3時頃、湖の上を歩いて彼らに近づいて行かれたが、そのままそばを通り過ぎようとのおつもりであった。しかし弟子たちはイエスが湖の上を歩いておられるのを見て、幽霊だと思い叫び声を上げた。というのは、みなイエスを見て怯えてしまったからである。しかしイエスはすぐに彼らに話しかけ、しっかりしなさい、私だ、恐れることはないと言われた。そして船に乗り込まれると風が止んだ。彼らの心中の驚きは非常なものであった。というのは彼らはまだパンのことから悟るところがなく、その心は固く閉じていたからである。
Now the first thing I notice about this story is that the disciples are facing resistance, even though they're obeying Jesus' command. He told them, go to the other side of the lake. They're obeying and they're meeting all kinds of resistance. The wind is against them, the waves.
この話を読んで最初に気づいたのは、弟子たちはですね、ここでイエス様に向こう岸に行きなさいと言われた、その言葉に従って、イエス様に従って行動を起こしたのに、もう早速このそれを妨害するようなことにぶつかってしまっている。
Because we will at times face resistance when we are obeying Jesus.
私たちもイエス・キリストに従っていくときに、しばしばこのなんか妨げるようなものに 直面することが。
And we shouldn't be quick to say, well, God's not in it, you know, because if he was in it, I wouldn't be facing this resistance.
で、その時にすぐにですね、あ、ここには神様はいない、御心じゃないと言って、その、もし御心だったらこんな、あの、妨害に遭うわけはないって言って、やめてしまわないでください。
You know, throughout my Christian life, I've heard a few things, a few, I don't know, just kind of things that sort of float around ideas.
まあ、
I don't know where they came from.
クリスチャン生活をしていて、あの、何度かこんなようなあの話を聞いたことがあります。
Here's one of them. If you're fasting and if God wants you to fast, then you won't be hungry.
例えばですね、もし神様があなたに断食をするようにと言われてるんだったら、あなたは決してお腹が空いたりはしないよと。
Now, I have fasted a number of times.
まあ、私は過去何度も断食をしてますけれども。
And I was hungry every minute.
いつもいつもお腹が空いていました。
And here's another one, you know. If God calls you, as a missionary, or if he sends you out to a country, you'll be just, he'll give you the language. It'll just, you know, it'll just come.
で、例えばですね、別の例としては、あの、もし神様が別の国にあなたを使わされようとしているんだったら、その国の言葉をもう、本当に簡単に覚えることができるよ。
Well, it didn't happen to me.
、まあ、私にはそれは実現してないと思います。
I need to have more faith, I guess. But here they are out there late at night, they're working hard, and Jesus comes walking to them on top of the water.
で、まあ、ここでですね、あの、弟子たちはこの夜中に一生懸命船を漕いで、いるところにイエス様が水の上を歩いてこられ
た。And they thought he was a ghost. And you know, they're afraid. Wow, it's a ghost.
彼らは幽霊だと思って非常に恐れました。
But Jesus says to him, "Be of good cheer. It's me. Don't be afraid."
でもそこでイエス様はしっかりしなさいと、私だ、恐れることはないと言われます。
And he climbs into the boat, and immediately it gets calm.
そして彼が船に乗った途端に、そのまあ波がシーンと収まった。
So second time Jesus has done this, made the sea calm instantly.
で、まあ、これはあの湖をこう沈めさせたのは2回目ですね、イエス様は。
He demonstrates he's Lord of the elements.
ここで、
Lord over nature.
イエス様が全ての作られたものの主であることを収めておられる方であるということを、まあ、示しております。
Okay, let's read the last verses 53 through 56.
最後の53節から56節を読みします。彼らは湖を渡ってゲネサレの地に着き、船をつないだ。そして彼らが船から上がると、人々はすぐにイエスだと気がついて、そのあたりをくまなく走り回り、イエスがおられると聞いた場所へ病人を床に乗せて運んできた。イエスが入って行かれると、村でも町でも部落でも、人々は病人たちを広場に寝かせ、そしてせめてイエスの着物の端にでも触らせてくださるようにと願った。そして触った人々は皆癒された。
So they get to the other side and more crowds are waiting for Jesus.
彼らはまた反対側に着きますと、もっと多くの群衆がイエスを
待っています。And they're pressing in, they're wanting to touch him.
そしてもう触りたくて、もうぎゅうぎゅう押し合っています。
And how did he respond?
それに対してイエス様はどういう反応をされたでしょうか。
Give me some room, come on, you know, get back.
またちょっとどいてくれ。言ったでしょうか。
No, of course not. He responded with compassion.
そうじゃないですね。あの、本当に深い憐れみで彼らに。
Jesus was always willing to be touched by a needy person.
イエス様はいつもこの必要を求めている人から触られることを望んでおられます。
And he still is.
今もそのことを望んでいる。
He never minds. He doesn't ever mind you reaching out to touch him.
皆さんが、本当に手を伸ばしてイエス様を触ることを彼は決して嫌がったりすることはありません。
In fact, he invites you to do it.
むしろもうそうしてほしいといつも招いておられます。
Let's pray.
お祈りします。
Dear Lord, I thank you.That in these, through these scriptures, we can get a picture of your heart for us.
主よ、本当にこの今学んだ御言葉を通してあなたの心を示してくださったことありがとうございます。
Your heart of love and compassion.
あなたの愛とそして憐れみの心をありがとうございます。
And Lord, I pray that you would give us, if we need to, give us a true picture of what you're like.
主よ、私たちが必要としているときに本当に、真理を、人生の真理を私たちに示してください。
If any of us have had the wrong idea, maybe we've thought you're distant and you're cold and you're aloof, and judgmental. Lord, just blow that image away.
もし私たちが、あなたが私たちを遠く離れているとか、冷たい方だとか、裁く方であるとか、そういった、あなたに対する間違ったイメージを持っていることがあるならば、どうかそれを取り去ってください。
And we ask you to touch us, Lord.
そして私たちにどうぞ触れてください。
And bless us, Lord.
祝福してください。
Heal our hearts, Lord.
私たちの心を癒してください。
In Jesus' name we pray.
イエス様の御名によってお祈りします。
Amen.
Amen. Amen.